魔法使いのウェブマーケティングラジオ。本チャンネルはスモールビジネス経営者やフリーランスの方、副業に取り組む方などに向けて、少ないリソースで最大の成果を上げるウェブマーケティング方法や SEO に関するトピック、その他便利なツールの紹介について発信をしています。本日は毎日の情報発信を続けるための5つのポイントというテーマでお話をいたします。はい、昨日前回ですね、情報発信を続けたいんでしたら発信するのをやめなさいというテーマでお話をさせていただきました。まあ、ちょっと復習的にお話ししておくと、発信ではなく記録をするような意識でやっていきましょう。で、もう一つ、将来の自分のために記録を取っていきましょう。そうすることで、しんどくなく情報発信を続けることができるんじゃないですかというお話を、させていただきました。まあ、もともとね、トラフィックシークレッツという、ウェブで商品を売るための集客術みたいなことに書いて、ついて書いてある本からちょっと、インスピレーションを得てそのお話をさせていただきました。で、今日はですね、じゃあ、そのマインドセットは分かったと。じゃあ具体的にもうちょっと細かい、日々のやり方の中で、こうやった方が毎日の配信、発信、記録が続きやすいんじゃないかなっていうポイントを、5つ、のポイントをご紹介できればと思います。はい。で、毎日ポッドキャスト、毎日ブログを続けるような YouTube でもいいんですけれども、5つのポイントなんですけれども、大事だなって思うポイントからちょっとご紹介をさせていただければと思います。これは、トラフィックシークレッツにも一部書いてあったことなんですが、僕もね、なるべくこう、今まではこう、毎日じゃなくて、定期的に、ブログとかでもいろいろ発信をしてきたんですけれども、その中で、多分これが、効果出やすいだろうなというポイントをね、優先度の順番、高い順から紹介をできればと思っています。はい。まず1個目のポイントなんですけれども、これが一番大事だと思っていて、1回の記録内容は小さく、細かく、で、1回あたりのハードルは限りなく低くすること。もうこれがやっぱり本当に、大事です。だからこそ前回割とこうマインドセット的なねお話をやらせていただいたんですけれども、やっぱねほとんどの人はこうちょっと完璧主義に陥りがちというか、ちょっとその何か自分で情報発信しようっていう人はそもそもこうちょっと意識が高いというか、そういう人が多いんじゃないかなと思います。で、往々にしてねやっぱり完璧主義に陥りがち。とか、こう、せっかくこう自分の名前とか、自分で発信、これ、昨日の話の内容ですけど、自分で発信するんだったら、こう、いいものを作らないといけないみたいなね。そういう意識は多分働きやすいんじゃないかなと思ってます。でも、それはもうね、昨日話した通り、もういいと。もう日記でいいと。日記でいいので、読者とか視聴者さんが、今日もそのトピックについて、日記で、記録を残していきましょうという話をしました。で、その中で、その1回あたりの出し方を、もうとにかく、もう、小さく、短く、細かく、少なくっていう、もう本当にこう、ちっちゃくしていくような、ことでやっていただければと思っています。具体的に言うと、ポッドキャストだったらもう、基本的には5分。5分で全然いいかなと思ってます。逆に言うと、10分は超えない方がいいんじゃないかなっていう思うぐらいですね。僕ちょっとまだ下手なので、結構長めに喋っちゃって、もう余裕で10分昨日も超えちゃったんですけれども、全然ね、5分ぐらいでも、聞き手としてもあんまり長すぎない方がね、きっといいんじゃないかなって思うところもあるので、本当にそのぐらいのつもりで、少ないコンテンツで発信していくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。もう本当に、ポッドキャストは3分とかでもね、全然、いいんじゃないかなっていう思うぐらいです。ブログだったらもう本当に500字とか、もう場合によっては400、300でも全然いいんじゃないかなって思います。もう本当その 長いものを出そうとかって考えて、それで書けないってなるよりは、もう本当にもう、まずはやっぱり出すことを目的。もし、今段階でできてないんだったら、最初のうちは誰も読まない。どうせ誰も読まないので、もう本当にね、あ、これもう見られない、どうせ見られないやぐらいの、もう本当練習、テスト飛行だと思って、もう本当に短い、内容で、まずは、発信する癖をつけることを目的に、短く、一回あたり短く少なくっていうことを、最重要ポイントとしてやってくださればと思います。本当に逆にこう、1000字書かないとか、もうポッドキャスターだったら10分はもう超えないぞっていうぐらいの、制限をかけるっていうことの方が大事かもしれません。逆にね、制限することによって、本当にこう、大事なポイントに逆に絞られるというか、制限はクリエイティブの母、制約は創造の母って言われるぐらい、まあ、ツイッターもね、140字、今は違いますけど、140字制限があるからこそ、人々はやっぱり簡単につぶやけるっていうポイントがあると思うので、もうぜひね、もう本当に一種制約を課せるぐらいの気持ちで、もう小さく発信するということを心がけてください。ね、もう、なんだったらもう後で、例えば、ブログの内容とかでも300字の記事を、後で編集とかしてね、一つの記事にまとめるとか、っていうやり方をやっても全然いいんじゃないかなと思います。まあ、とにかく、まあ、もう、ちっちゃく出してみると。ね。その大きくするっていうのは後のタイミングでもできるので、まずは、ちっちゃくてもいいので、記録を残すと。公開した記録を残すと。残して公開する。うん。っていうことを、やってみればいいんじゃないでしょうかと思います。はい。ちょっと1個目、だいぶ熱く語りましたけれども、2つ目のポイントは、なるべく朝一で行うということです。まあ、朝一じゃなくてもいいんですが、まあ、なるべく早いタイミングで、これ優先度の話ですね。他のタスクとかよりも、優先的にまずやっちゃうということが大事かなと思います。まあ、これはね、なぜかというと、まあ、最も意志の力が残っているタイミングっていうのが、まあ、やっぱ、人間ってこう、日々過ごしていると、時間経つとやっぱ疲れてくると思うので、朝一のタイミングが、まあ、他に邪魔が入らない、かつ、エネルギーが残っているということで、一番適しているんじゃないかなと思っています。まあ、これはね、まあ、考え方の一つ、ビジネススクールとかでも教えられている考え方に、まあ、MIT、Most Important Tasks っていう、概念があるんですけれども、こう、なんか今日やらないといけないとか、まあ、一定期間、今月やらないといけないタスクみたいなのがあって、まあ、バーッと書き出すんですよ。で、その書き出した中で、3つだけ選べと。で、その3つだけをやるっていう考え方が、まあ、MIT、Most Important Tasks っていう考え方になります。まあ、もちろんね、その3つが終わったら、他のタスクやってもいいんですけど、基本はもうその3つをしかやらない。3つが終わらなければ他をやってはいけないっていう制約を課すのが MIT の、考え方になってます。はい。まあね、なるべくこう、習慣化をするっていう意味でも、この、まずはその配信をその日の一番最初の仕事にするっていうのは、結構いいやり方かなと思っています。はい。3つ目はですね、毎日配信続けるポイント3つ目は、日頃から種を書き留めていくようにする。はい。これちょっとあえて僕、種っていう風に呼んでるんですけど、ネタ、まあ、ネタでもいいんですけどね。まあ、ネタをひっくり返して僕は種って呼んでるんですが、まあ、種だとね、本当に、最初に言ったこう、小さいっていうイメージに近いなと思ってるんで、こう、そういう種を仕込んどくみたいな。もう本当にこう、あ、こういうこと語れるかもなとか、ちょっと自分が、興味あって、まあ、発信したいな、記録残しておきたいな、まあ、取りまとめておきたいなっていうトピックを、記録しておくと。これを日頃から書き留めておくようにしておくということです。もう本当に最低限でいいんで、もうトピック、もう一行のトピック。まあ、単語だとちょっとあれだと思うんで、何々の何々ぐらいでも全然いいので、とにかく毎日というかですね、日頃から、書き留めておくっていうのが大事かなと思ってます。まあ、トピックタイトルだけで OK です。で、まあ、じゃあ、何に書き留めておくかっていうのは、まあ、自由でいいかなとは思うんですけれども、個人的なおすすめは、Notion がおすすめかなと思っています。まあ、Notion、まあ、データベースツールとして、まあ、有名ですけれども、 まあ、こういうあの種の書き留めにも非常に便利かなと思ってます。まあ、メモ帳でもね、あの使いやすいものがあれば全然それでもいいんですけれども、まあ、ノーションの方が、あ、これは発信完了、あの記録が完了したなとか、あの、まあ、タグをつけるみたいなこともできたりするので、ちょっとこっちの方がまあ便利かなとは思っています。まあ、自分もね、あの、ノーションの中で、ポッドキャストの種っていう、こう、名前のデータベースを作って、そこにこう、思いついたトピックを、あの、どんどん書いていくっていうスタイルをしています。まあ、で、そのトピックの内容とかアウトラインみたいなのが、その時に同時にこう、思いつけば、その中にこう、メモしていく、トピックの中にメモしていく、みたいなこともやってますが、まあ、内容はね、本当に任意というか、あの、後から書く、ちょっと書くでもいいので、もうとにかく、そのトピックをもう、どんどん、あの、バーッと書いていくっていうのを、日頃から、種を書き留めるっていうのを、おすすめをしています。はい、じゃあ、まあ、毎日配信の、毎日記録のポイントの4つ目なんですが、自分に適したプラットフォームで情報発信をするということです。まあ、これはトラフィックシークレッツに書かれていた内容なんですけれども、あの、まあ、今ね、あの、配信ちょっとでもやってるよっていう方は、あの、全然その、自分のプラットフォームで記録をね、公開記録を残していけば全然いいかなと思うんですけど、まあ、これからやるっていう人とか、あるいは、ちょっとやってみたけど、なんか、三日坊主で終わっちゃって続かなかったなっていう方は、あの、一つは、プラットフォーム選定を考えてもいいかなというふうに、思います。まあ、大きな形で言うと、まずは、こう、その媒体、情報発信の、なんて言うんでしょう、伝え方っていうと、まあ、動画で伝えるのか、音声だけ、ポッドキャストみたいに音声で伝えるのか、まあ、あるいは文字でテキストベースで使えるのかっていう、まあ、分け方がまあ3つあるかなと思います。で、その中で動画だったら、まあ、動画多分基本 YouTube しか、まあ、メイン、まあ、他にもあるんかもしれないんですけど、まあ、多分 YouTube だけとか、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストは多分いくつか配信媒体もあったりするかなと思います。で、テキストだったら、あの、ブログ、ね、これは、ま、自分で、例えばワードプレスとかで、配信するのか、あるいはノートみたいな、プラットフォームでやるのか、それとももう、もっとライトに、ツイッターでやっちゃうとかね、いろいろあるかなと思います。で、まあ、どれを選ぶべきかっていうのは、まあ、一番はやっぱり自分がこう、一番やりやすい、使いやすい、発信するモチベーションが湧きやすい。まあ、もっと言うと、こう、発信って言ってダメですね。あの、記録を残すときに邪魔にならないような、まあ、使い勝手のいいものを選ぶと良いんじゃないかなと思っています。で、もし、まあ、それがね、あの、あまり使ったことも、記録する側で使ったこともないっていうので、わからないという場合は、まあ、日々自分が最も触れているプラットフォームを選ぶのがいいですよっていうふうにお話をされていました。まあ、それはなぜかっていうと、そのプラットフォームの仕組みとか、あるいはこう、その受け取り手、記録の受け取り、情報の受け取り手として、こうやったらいいとか、あ、これはいいなみたいな、こう、なんていう、選球眼っていうんですかね。良いコンテンツの見極めとかがある程度できているはずだと。こういうのが受けるみたいなね。それが分かっているっていうメリットもあるので、まあ、日頃からこうそこにね、自分が乗っかってるっていうのもあると思うんで、もし分からなかったら、日々自分がこう、情報を受け取るときに何をこう一番使っているかっていうところから選ぶといいよっていうことが、書かれていました。はい。最後、5つ目です。毎日配信、毎日記録のポイント5つ目なんですけれども、まあ、これは昨日お話しさせていただきました。入れ物としてのテーマ、あるいはトピックは、比較的幅広く取りましょうというお話です。まあ、これはね、テーマがちょっと狭すぎると、もちろん、マーケティング的には、尖ったコンテンツというか、尖ったチャンネル、尖った、媒体になるかなと思うんですけど、こう、記録を残す側としては、ネタ切れになっちゃう恐れがどうしてもあるかなと思います。まあ、なので、入れ物としては、広いテーマを扱えるような、まあ、チャンネル名、ブログ名、ブログテーマとかにしておいて、で、まあ、日々の配信、記録を残す、その記録自体は細かい流度のコンテンツとして記録をしていけばいいんじゃないかなと思います。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、ね、まあ、細かく、とにかく一番のポイントはやっぱり小さく細かく、一回あたりのハードルをいかに低くしてあげるか、自分にとってしてあげるかっていうことと、まあ、あとはね、最初の3つで言うと、 まあやっぱり朝一で行う、早いタイミングで行うことと、あとはまあ日頃から種を書き留めておいて、まあこれは、三つ目、三番目で言いましたけれども、割と大事かなと思ってます。これは二番目のポイントの朝一で行う時に、もう朝一のそのタイミングで記録を残せるようにしておく必要があるんですね。で、そのためには、その元になる材料は、まあ前日まで仕込んどくみたいな意識が、大事かなと思ってます。もしかしたらその種を仕込む時間とかは週末でこうまとまった時間とか、1時間とか30分でもいいので、こう自分の中でこうブレインストーミングしてするような時間を作ってもいいかなっていうのはちょっと思うところかな、と思ってます。はい。で、まあ、途中ね、ポッドキャスト配信術との兼ね合いとか、まだいかに楽に、良質なコンテンツを作るかっていう話の兼ね合いで言うと、まあ、本当にね、細かく日々発信、配信を、まあ、記録を取っていくことで、後からこう一つの大きなコンテンツにもできるので、もう本当に、細かく、とにかく出していくっていうのは、自分にとってもいいかなと思います。で、もうね、時代的にも AI の時代になってきているのに、なんでこう、自分でこう、コンテンツをそうやってね、日々、出していかないといけないのか、ちょっとモチベーション的にもどうなのっていうところもあるかもしれないんですけれども、AI の時代だからこそ、その一時情報に価値が出てくるっていうふうに思ってます。まあ、もっと言うと、ウェブ上にないような、情報内容、あるいは考え方とかでもいいんですけれども、まあ、そういったね、ものに価値が出てくると思うので、もうぜひぜひ本当にそれこそ、もう自分の日頃の思っていることとか気づきとかを、配信していく、記録していくっていうのは、全然それは価値が、むしろ価値があるっていうふうに思ってます。あとはね、もう一個、誰が言ってるかっていうことにやっぱり価値がね、これは昔から人間の性質としてそうなんでしょうけれども、大事になってくるかなと思ってます。まあね、本当に一流の人間が言うことはやっぱ誰でも、感銘を受けて聞いちゃうというところがあると思います。まあなので、もちろんね、そこまで有名人にはなかなかなることは難しいと思うんですけれども、自分自身をやっぱ信頼してもらうためには、なるべくこう、数多く、人の目に触れ続ける必要があるかなと思ってます。そのためにやっぱり毎日ね、こうやって、毎日、あるいはまあ、高頻度に、記録を残していく、記録を公開していくっていうことが、大事になってくるんじゃないかなと、思っています。はい。ということでね、本日は、毎日の情報発信を続けるための5つのポイントというテーマでお話をさせていただきました。魔法使いのウェブマーケティングレイディオは平日毎日配信をしています。次回はサイト制作の怖い話、業者は適切に選ぶようにしようというエピソードをお話しする予定です。まあ、ちょっとね、やっぱ毎日暑いので、ちょっとこういう怖い話というか、まあ、怖いの意味が違うと思うんですけれども、ちょっとゾッとするようなお話を一つできればなと思っています。次回もぜひ、お聞きくだされば嬉しいです。ありがとうございました。When ancient spells control the situation, I leave. It's the human in me.